それでは3秒持って礼拝していきたいと思います。主イエスの御そばに賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタン3、はい。主イエスの御そばに隠れたがり、罪も誘いも知ることなし、儚い主よ、我をそこに、かくまいたまえ、御恵みもて。一言お祈りいたします。愛する天の神様、この時間を感謝してお捧げいたします。聖霊様、深く悟ることができますように、御言葉をよく悟ることができますように、助け導いてください。心から歓迎いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。本日のディボーション箇所はヨハネの福音書17章1節から12節です。拝読いたします。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため。あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前に、ご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。私はあなたが世から取り出して私にくださった人々に、あなたの御名を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。今彼らはあなたが私にくださったものは皆あなたから出ていることを知っています。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの。あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に、私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。アーメン。それでは本日の内容を簡単にまとめます。イエス様は十字架にかかられる時が来た時に、その栄光について、また永遠の命について述べられました。イエス様は救われた者が神の救いのうちに保たれることを願っておられます。それでは最初に示されることを聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合いできる方からお願いします。
はい、私は5節に目が止まりました。世界が存在する前にイエス様は天の父と一緒にいて栄光で輝いていたという三位一体の神様のことを思いました。また2節ですけれども、すべての人を支配する権威をイエス様にお与えになったということで、これは本当にすごい権威だということを思いました。以上です。
はい、私はですね、11節のところの最後に、それは私たちと同様に彼らが一つとなるためですというところがあるんですけれども、父と御子が一つであるように聖霊を受けた私たちもまた一つとなることができるという恵みが心に留まりました。以上です。
はい、私は特に栄光という様々な栄光について教えられました。17章の1節はこの栄光、イエス様の栄光、そして 4節は天のお父様の栄光、そして5節はイエス様の栄光。このイエス様の栄光というのは5節においては、父と一緒にいるときにこの栄光をこの輝かせることができるということ、そして10節を通して兄弟姉妹を通して栄光を受ける、そしてまた8節のところは、御言葉が神から実際来たことがわかると、メサイアであることを彼らが知ることができたという、その天からの御言葉を本当に持っているかどうかということが大切であるということを教えられました。以上です。
はい、私は17章の3節で、永遠の命というのが、天の父とイエス・キリストを知ることである。この方と交わりを持ち、そして関係を持つということが永遠の命であるということを思わされました。そしてあとは、まだまとまっていないんですが、このイエス様の皆、これは明らかに父の名を聞いた方々が、その名に留まるということが、留まるということをイエス様が祈っておられることを思わされました。以上です。
はい、私は12節の言葉が心に留まりました。あなた方が私にくださっている宮の中に彼らを保ち、また守りました。そして、滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びましたという言葉が目に留まりました。イエス様はその生涯の中で精一杯ご自身の生徒とご自身の民を保ち、守られましたけれども、ただ滅びるべき子、ここではユダ、は滅びたと、そしてそれは聖書が成就するためであると書かれていて、イエス様は聖書が成就するために完全に働きを成し遂げられたお方であると思わされました。以上です。
はい、それではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただき、神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察、黙想し書き出してみましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、全体からですけれども、イエス様についてです。すべては天の父から出ていて、天の父が与えてくださった人々、御言葉、権威、栄光はすべて天の父からイエス様に与えられたものであるということが分かりました。イエス様は本当に天の父と一つになって過ごすというか、技を行うことで栄光を表されたのだなということを思わされました。また11節ですけれども、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためですとあって、イエス様は私たちも天の父もイエス様も一つになるように保ってくださるお方だということを思わされました。本当に私たちは特別な存在であるなということを思いました。以上です。
はい。私もイエス様がどのようなお方かということについて、私たちを父とご自身と一つとしてくださる方であるということを思いました。 私たちに本当に聖霊を注いでくださって、父、御子、御霊の一致の中に私たちも入れてくださり、また3節で言ってあるように、そのイエス・キリストとまた御父を体験することで、永遠の命、すなわち聖霊様を注いでくださる方であるということが分かりました。以上です。
はい。私は、この子が栄光を表すというのは、永遠の命を与えることなんですけれど、それはこの御父と御子の関係の中に入れられるということだなということを思いました。8節でも、御言葉を、父からもらった御言葉を弟子たちが受けて、彼らがそれを信じたということで、永遠の命の中に、皆の中に保たれるということを言っているんですけれど、そのように、父と子の関係、にとどまることが永遠の命を持っているということなんだということを思わされました。以上です。
はい、御父に関して2節ですけれど、このすべての人を支配する権威を御子イエス様にお与えになられたお方です。そしてその目的は御子イエス様が父から賜ったすべての人々に永遠の命を与えるという目的のために権威をくださったということです。8節のところで、御子とその模範ということですけれど、天の父からいただいた御言葉を弟子たちに与えることを通して、ご自身がメサイアであることを明かしされたお方です。以上です。
はい、私は、1節のところから、イエス様は、十字架の歩みをこの大祭司としての祈りからスタートされたんだということを教えられました。この17節章全体が大祭司の祈りと呼ばれているということを知ったんですけれども、本当にこの私たちのために取りなし、祈り始め、それから十字架の道を歩み始められたんだなということ、そのことを教えられ、私自身も歩みを始める前に、取りなしの祈りから始めることを教えられました。また1節から5節のところで、イエス様は神の栄光を表すお方であること、また永遠の命を与えられるお方であること、そして支配とすべての権威を持っておられるお方、そしてこの地上において神の栄光を表されたお方、そして神と全く一つであられるお方だということを教えられました。神そのものであるということを教えられました。そして、イエス様が全体を通してですけれども、この取りなしの祈りをされた目的というのが、本当に私たちが誰一人滅びることなく、保たれて一つとなっているためだということ。本当にこの悪魔は私たちが一つとなることを妨げようとするけれども、イエス様がそれを保ち、守ってくださるということ。一つとなることが鍵なんだなということも教えられました。はい。それでは、適応のために祈っていきましょう。聖霊様に聞きながら、示されたこと、自分自身にどのように適応していったらいいのか、書き記していきましょう。それでは、分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は、イエス様は天の父と全く一つになって、召された人々を集めて永遠の命を与え、皆の中に保つという、この技を行っておられたのだなということを黙想しながら、私自身も今、群れの中でイエスの皆によって一つになって、主の技を全うしていきたいなと思いました。特に今、一つはオーストラリアに宣教師が派遣される予定なんですけれども、近々。私はまたここに残って、取りなしの祈りをよくしていこうということを思いました。また、自分自身が今、牧会しているところも、チームの中の一つなんですが、そのチームともよく祈って、前進していきたいなということを思わされました。そうすると聖霊様がきっと働いて私たちを祝福してくださるだろうということも思いました。以上です。
はい。私は永遠の命というのが 交わりである、父と御子との交わりであるということを教えられました。御言葉を中心にした交わり。これに人々を招くことが、その人が永遠の命を持つことだということを思わされました。今日も何人かと交わりがあるんですけれど、まあ、人間的な交わりではなくて、言葉と、あと、その、主の皆を中心にした交わりを通して、この人が、永遠の命に近づくことができればいいなということを思わされ、祈りました。以上です。
はい。私は、今日の御言葉を通して、イエス様が天のお父様とよく交わり、そしてよく祈って、取りなした後に、この十字架の栄光の御業をなされたんだなと教えられました。今日私も未信者の方と交わる機会があるんですけれども、よく取りなして、死と一つになって現場に行こうと思いました。以上です。
はい。私は特に六節の彼らはあなたのものという御言葉を通して、牧者の心というのを教えられました。詩編の23編にあるように、天のお父様の羊を任されていて、緑の牧場、憩いの水のほとりに連れて霊的に連れて行くこと、また死の影の谷を歩む時であっても、主の臨在を教えて体験させていくことなど、この牧者というのはそういうもんであるということから、明日、御言葉を語らせていただくときも、そのような心を持って自分の言葉を使ってはいけないということを教えられました。そのように祈って御言葉をいただき、語らせていただきたいと思います。以上です。
私はですね、この父と御子と御霊との一致というところで、本当に私たちがキリストの体として一致していかなければならないということを教えられたんですけれども、一つこうミニストリーを行っていくときにも、この主が用いておられるメンバー一人一人が本当に一致していくということを大事にしなきゃいけないんだなと思いました。本当にそれぞれとこう交わりを持っていくこと、共に祈っていくこと、そうやってこう一致の中でこそ主の働きを行っていくことができるんだなということを今日学ばせてもらいました。以上です。
はい、私は大祭司というのは祈りから仕事を始めなくてはいけないということを教えていただいて、私自身が祈りなくして始めている領域があるかなということを黙想していたときに、一箇所示されて、新しく今度出ていこうとしている宣教地のために祈っていなかったなということを教えられました。そこを近々訪問する予定なんですけれども、まあ、祈りのチーム、まあ、一緒に祈る人をちょっと探して祈っていこうかなということを示されました。はい。では、最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。イエス様、あなたが語られた御言葉を通して、私たち一人一人になすべきことを教えてくださり、また道を正してくださり、ありがとうございます。それぞれ示されたことは異なりますけれども、それが共に愛働いて、ますます一つとなり、神の御心を成し遂げていきたいと思います。どうぞ主よ、あなたの御言葉のうちに私たちをとどまらせて一つとしてください。心から感謝します。それぞれの働きの上に主が望んでくださり、祝福し、これを豊かに用いてくださいますようにお願いします。感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方、 定価1600円税別小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず2度の経営に失敗し借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。